どうも、こんにちは。みつしろです。今回の音声ではですね、今回の音声ではっていうか、久々の音声になるんですけども、ちょっと文章にすると、結構長くなっちゃう、っていうのと、あとちょっと書くのが 難しくはないんですけど、わかりにくくなっちゃうなと思ったんで、ちょっと今回はですね、音声、久々のブログアップ用の音声を撮ってみようかなと、思って今、録音してます。で、今回のテーマなんですけども、テクニカルだけじゃ勝てない理由っていうのを、話していきたいなっていうふうに思ってます。で、FX って言ったら、基本的にはやっぱりテクニカルっていうのが、一番、なんていうんですかね、中心に来るというか、で、例えば FX を始めたばっかりの人が、インターネットで、FX に関する情報を調べたり、いろんなブログを見たりしたときに、多分、ほとんどの人が、行き着くのはテクニカル的な話なのかなっていうふうに思ってるんですね。で、ゆえに、テクニカルイコール重要であると、これを学ばなければ、身につけなければ、継続的に、勝てるようにはならないというか、勝てる側には回れないんじゃないかと思って、みんな一生懸命勉強をするわけですよね。で、確かにテクニカルっていうのは重要なんですね。もちろん重要で、トレードをやる上では当然ながら知っておかなければ、いけないというふうに思ってます。で、テクニカルと、あともう一方は、よく挙げられるのはファンダメンタルズですよね。よくトレードの話になると、テクニカルとファンダメンタルっていう両方の、側面から話をされるケースが非常に多いんじゃないかなと思うんですけど、その中でも例えばテクニカルはいりませんよ、ファンダメンタルズは必要ないですよと、テクニカルだけで十分ですよっていう人もいれば、いやいや、ファンダメンタルズで勝ってますみたいな人も、要はいるわけですけども、個人的には、どっちがいいとかね、どっちでなければいけないっていうのは、あんまない。要は、自分のスタイルで勝ち続けられればいいわけで、別に、テクニカル使って、ファンダメンタル両方使って勝てればそれでいいし、っていうのは、ちょっと個人的に思ってて、ただ、いいんですけど、ただ、片方だけで勝つっていうのは結構やっぱり難しいものがあって、テクニカルだけで勝ち続けられるものでもないし、で、そもそもテクニカルで勝つっていう、よく言いますけど、それもね、おかしいんですよね。本来は。テクニカルっていうのは勝つためっていうか、その決定的な要因、勝つ上での決定的な要因がテクニカルではないんですよ、これ実は。ただ重要ではありますけどね。で、ファンダメンタルズも一応同じで、それだけを知ってるだけでは勝てないということがあるわけですね。で、じゃあなんで勝てないのかっていうことなんですが、それはもうちょっと後で。で、テクニカルっていうのはそもそも何なのかっていうと、いろいろな定義があるのかなと思うんですけども、基本的には例えばインディケーターとか、ボリンジャーバンド、移動平均とか、フィボナッチとか、移動平均言ったか、一目均衡表とか、あとは、ピボットとか、いろいろあるんですけども、それも一つのテクニカルですよね。で、あとは、チャートパターンなんかもテクニカルですよね。こういうパターンになったらとか、ダウ理論の、パターンとか、ダブルトップ、ダブルボトムとか、いろいろ、押し目とか、戻しとか、いろいろ、パターンっていうのはあるわけで、で、チャートパターンを覚えて勝ちましょうとか、いう、そういうアプローチもあるわけですよね。それもテクニカルの一つだと、思いますし、あとは、ファンダメンタルと言ったら今の直近のニュース、経済指標、何が注目されているのか、今何がそ敏感に、相場は何に敏感に反応するのかとか、そういったことをしっかり押さえておくっていうのはファンダメンタル的な部分ですよね。で、 まあ、テクニカルの話に戻りますけども、テクニカルの定義っていうのは、まあ、大体そういうものが挙げられるのかなというふうに、思ってます。で、ほとんどの人はやっぱりね、これがその勝つための鍵だっていうふうに、やっぱどうしても思って、それをこう追いかける節があるんですね。で、追いかければ追いかけるほど、その、どうしてもやっぱり、価値からこう遠のいていくところがあって、こう、一つを突き詰めれば突き詰めるほど、それはやっぱりバランスがどんどん偏ってしまうっていうことなんですね。で、そこだけにこう、深く、テクニカルだけにはまっていくと、やっぱりどうしても視野が狭くなってきて、近視眼的になってくるとっていうことが言えるわけですが、ほとんどの人はやっぱそうなってしまっているのかなというふうに思ってて、で、勝ち続ける上でのそのポイントっていうのはテクニカルではないと、まあ、さっきもこれ言ったんですけども、で、つまり、それだけでは勝てないっていうことですね。じゃあ何なのかと、勝ち続けるために必要な要素ってのは何なのかということになってくるんですけども、ここで一つ押さえておいておきたいのは、トレードっていうのはそもそもが、大きい一つの、その、歯車だっていうふうに思ってほしいんですね。で、テクニカルとか、そのファンダメンタルズっていうのは、まあ、あと資金管理もそうなんですけど、その、大きいその歯車を構成するパーツだっていうふうに考えてほしいんです。その、ちっちゃい歯車、まあちっちゃくなくてもいいです。中くらいの歯車がこう組み合わさって、一つの大きな歯車を形成していると。で、それらがうまく回ってるから、全体のその大きな一つの歯車も、うまく回ると、いうふうなイメージを持ってもらうと分かりやすいかなと思うんですが、で、テクニカルっていうのは、その中の一つの要素では重要なんですが、ただ一つの要素でしかないっていうことが、これは言えるわけですね。テクニカルだけでね、ずっと勝ち続けられる人っていうのは、ほぼ間違いなくいないはずなんですね。で、そこだけにフォーカスするんではなく、一つのそのパーツだけにフォーカスするんではなく、それを全体の中の一つとして捉えて、このテクニカルを学んでいかなきゃいけないし、パターンも覚えなきゃいけないわけですね。でも、ほとんどの人はやっぱりテクニカルだけになっちゃってる。このパターンの時に入れば、このチャートパターンが出ればいけるとか。でもそれだけではやっぱ足りない。で、一つの要素にしか過ぎないと。で、あとはまあ資金管理も、それだけではやっぱり勝つことはできないですよね。例えばその負ける金額を減らして資金が減っていく量を小さくすることはできるかもしれないけど、そのだけで、プラスに回るトレードができるわけではない。で、ファンダメンタルズもそう。手法もそう。じゃあトレンドフォローとか逆張りとか、それ一つ取ってみて、それだけでは、それ単体だけでは、その、勝つトレードっていうところまでいかない。まあ、ただの、その、武器ですから、手法っていうのは。で、そういった、まあ、各要素があるわけですね。環境認識なんかもそうですよね。僕はブログでずっと、まあ、僕が一番大事だと思ってるのは環境認識になってくるんですけど、環境認識はどっちかっていうと、もうちょっとこう、立ち位置的には、ポジション的には、上かな、上の方に来るかなと思ってて、ちょっと重要なパーツっていうか。で、まあ、ただ、がしかし、その、ファンダメンタル、ああ、じゃない、すいません。環境認識だけでも勝てないと。で、よくその、FX とかトレードの世界で、その、木を見る力と、その、森を見る力っていう、なんか言葉出てくると思うんですね、よく。例えで。で、まあ森を見る力っていうのはその全体を見渡せるその視野の広さですよね。で、木を見る力っていうのはその逆に細部を見れる、具体的な部分を拾える力。で、森を見るっていうのは抽象的な部分を拾える力。で、抽象的な部分っていうのはある種大きな仕組み、歯車、トレード全体を構成している歯車で。で、木を見る力っていうのはいわゆる具体的な部分、テクニカル。チャートパターンとか、ファンダメンタルズ何のニュースがあるのかとか、手法、順張りなのか逆張りなのかとか、そういった各要素が存在している。で、それらを両方バランスよく、うまく全体の仕組みとしてぐるっと回さなきゃいけないわけですね。これがどっかで、突っかかってると全体が回らなくなってくると。だからまあ、最初はやっぱりね、どこに問題があるのかっていうのを、こう、見つけていくっていうことも大事なのかなと。で、そこを、 修正をしていくと、その歯車をしっかりと取り替えることによって全体がまたぐるっと回り出すわけですけども、で今回はその各要素の話をすると長くなっちゃうんで、テクニカルに絞って話をしていきたいんですけども、テクニカルっていうのは、さっきも言ったようにそれ単体だけでは勝てるものではない、でたまに勝てることもあるんですよ当然、ただその持続力っていう点で言えばそれだけでは当然ながら厳しいと。でそこにまあ、いろいろな要素を加えていくことが必要であると、資金管理とか手法の要素とか、まあ、手法とテクニカルっていうのは似てるかもしれないですけどね。であとはその環境認識で、ここからが結構まあ重要だったりするんですけれども、テクニカルを使う場面っていうのはそのテクニカルでその勝つっていうよりかは、テクニカルっていうのはそのタイミングを測るツールだっていうことなんですね。こういう認識をちょっと持っていただきたいなと思ってて、で実はテクニカルを使ってエントリーするときにはほぼほぼそのポイントっていうのはもう、勝てるか勝てないかっていうのはある程度決まっちゃってるってことなんですね。そのテクニカルを行使する前の段階で勝負は基本的にはついてるというふうに思っていただきたい。勝ってる人っていうのは結構そういうトレードをしてるということが言えるわけですね。でそのテクニカル云々の前のどこでどういう場面で攻めるかっていうこと、どういう、まあポイントというとちょっと絞り込みすぎちゃってるイメージなんで、もうちょっともやっとしたこの辺っていうような感覚、この価格帯みたいな、この値段じゃなくてこのここからここの価格帯、ここのこのあたりのラインとか、そういったポイントで事前にどこで攻めるかっていうのを、決めるっていうことで、勝ちやすいポイントを事前に自分の中で、一通りそのいろいろなシナリオを立てた上で決めておくということ、ここまで値段が来たらここで一番ロングで行くと、そこにそのロングで勝てる見込みがあるからロングでエントリーするというふうに事前にやっぱり、ね、決めておく必要がある。でその上でその場面に来た時にようやく出番が出てくるのがテクニカルなんですね。でそういった場面でただ闇雲にエントリーしただけでは当然ながら、これも勝つことはできないわけです。よくあるのが場面はいい、エントリーしたそのタイミングというかタイミングじゃないな、その局面は良かったんだけど、ちょっとしたその揺り戻しで損切りになってしまって、方向はでも最終的に合ってた、でも最初の揺り戻しで損切ってしまったからもうその流れには乗れなかったっていうようなパターンって結構あるんですね。であとは損切りが近すぎてせっかくいいポイントで入ってたのに、損切りが近すぎたゆえに本来取れるはずの利益は取れなかったとかっていう、そのすごい細かい悩みっていうのがやっぱ出てきてしまう。これはどうしても、こう視野が、近視眼的になってしまってるっていうことと、あとはそのパーツ全体を構成するパーツが不十分であるっていうことが言えるんですね。原因としてやっぱりどれもある程度バランスよく持っている上でどれか自分の強みっていうのを伸ばしていくっていうことが重要だということがまあ言えるわけですね。で、テクニカルっていうのはだからそのある程度もうこの辺はいけるだろう、このポイント、この辺の価格帯、この辺の範囲っていうのは局面っていうのはまあいけるだろうっていうようなポイントを絞り込んだ上でその場面でテクニカルを使っていくということですね。タイミングを測るためのツールだっていうことなんです。で、ここまで落ちてきたらロングをしようと思ってた 局面まで相場が来たと。でその時に、何をしなければいけないかっていうとですね、例えばその落ちてきたところから、トレンド転換のチャートパターンが出たことによって初めてそこで強気でエントリーできるとか、でトレンド転換のパターンが出ればロスカットポイントも決まるし、そこに相場が来てしまったら撤退することができると、そうやってタイミングを測る、で資金管理でしっかりとロスカットとか利食いのポイントを決めるための、その目安を作ることが、あ、まあ、決めることができると。であとはテクニカルのそのインディケーターとか、移動平均からのそのトレンド転換の後の反発とか、直近の戻し高値を、超えた、でそこから一旦落ちてサポートされてサポートレジスタンスの転換からまた上昇していったとか、そういったテクニカル的要因って、 要因じゃないか、テクニカル的なそのシグナルでエントリータイミング、を測ると。ここで初めてテクニカルのその意味が出てくるわけですね。でもあのほとんどの人はやっぱりここがこう順番がやっぱり間違ってて、テクニカルが先に来ちゃう。そのパターンなりそのインディケーターのシグナルが出たらもうそれで、こうだと思ってエントリーしてしまう。でもそこそれ自体には優位性は実はなそんなにない。それよりもそのどういう局面かっていうこと、どういうポイントを狙ってるのか自体にやっぱ意味があるわけですよね。だからそこをまずはあのテクニカルも学びながらそういったことも身につけていかないといけないわけですよね。だから勝てないからって言ってどれだけテクニカルを追求していっても望む答えにはやっぱり行き着かない可能性が高い。まあでもどこに問題があるのかが分かれば、その全体のその大きい枠組みの中でどこに問題があるのかさえ分かれば、それをあとは修正していったりとか、あとは自分の強みをさらに伸ばしていったりとかっていうその対処方法が分かるんで、そんな恐れる必要はないのかなっていうふうにも、思ってます。で、ここでやっぱりどうしてもこう近視眼的になってしまうって、まあしょうがないですよ。最初はどうしても、どうしても最初っていうのはその相場を見る視点っていうのが一つしかない、要は一元的にしか見えないんですよね。でそこからテクニカルとかファンダメンタルとか相場環境とか環境認識とか資金管理とかいろいろこういろんなそのパーツパーツを学んでいくことによって、相場自体をこう1元2元3次元4次元で見れるようになってくるんですね。そうすると何が問題になっているのか、どこがそのボトルネックっていって、いわゆるその全体のぐるぐる回る仕組みを、妨害しているのかっていうのはよくよく分かるようになってくるんで、最初はそのどうしても目線が近くなってしまう、その木を見てしまうというのはもうしょうがないし、通るべきプロセスだというふうに思ってます。でそこをまあぐっと抜けてくるとガッとこう視界が広がるんで、まあそこまではこうもうやるしかないというか、忍耐力ですよね。もう耐えて忍ぶというところしかない。まあ本当にこうやりたいという気持ちがあればそんな苦にはならないはずなんで、でそういったものを、各パーツを、身につけながら、最終的にそれを今度はくっつける作業が必要になってくるんですね。でそれもまたある程度こう訓練が必要になってくるんですけども、まあそればっかりはねもうやるしかないんで、だからそういった順番っていうのが、まあ、設計図っていうんですかね、設計図というか地図が頭の中にちゃんとできてれば、今自分がどの辺にいるのかっていうのが客観的に分かるようになってくるし、次に何をすればいいのかっていうのもなんかなんとなく分かってくるんですよ。ただ闇雲にやってると分かんないから、すごい常に不安なんですね。なんかやってるんだけどこれが何につながってるのか分かんないとか、本当に上達するのか分かんないとかっていう不安感につながるわけです。だからそれをある程度抑えるには、そういった、まあ、客観的な視点と、あとはその全体の構造っていうところと、その全体の構造を、形成している各パーツの要素ですよね。それ両方に目を向けていくってことですね。で、かつそこで自分が今足りないのはどの部分なのか、どこにちょっと偏りすぎているのか、で偏りすぎているんだったら、ちょっとじゃあその極の反対のところにちょっと入って、バランスを取ろうとかっていうようなことができるんで、まあぜひぜひ参考にしていただければなっていうふうに思います。じゃあ、これで、テクニカルだけじゃ勝てない理由と、4世は、以上になります。ご清聴どうもありがとうございました。